皆さん、ラジ歴を聞いていただきありがとうございます。
この番組は歴史を身近に感じてもらいたいと熱意を込めて話をする歴史大好きリートンと、
この熱量をリスナーに心地よく届ける相槌ダメ出し収録編集担当、音の職人ソッシーとでお送りします。
変化の激しいこんな時代に知ってほしい、
そんな思わずシェアしたくなる歴史の話をお楽しみください。
最近ツイッターの調子がいいっぽいですよね。
いいっぽいですね。ちょこちょこフォロワーさんが増えてる様子を見て嬉しいなって思ってるんですよね。
いや、意外とやっぱりね、こう目に見える形でなんか数字というか、はい、人が増えて、うん、聞いてくれてる人が増えてるんだなって思えるのってやっぱ嬉しいです、
ね。すごいね、勇気づけられますよね。
そうなんですよ。だから、まあ、やっぱりもっともっとね、うん、フォロワーさんを増やしたいなというふうに
増やしたいと
思った時に、まあ、ツイッターでね、はい、なんか、うん、面白いことつぶやいたりとかバズったりとかできたらいいんだけど、まあ、僕らにはそんな才能はないじゃない、
う
ん
う
ん、
そうですね、う
ん、できることといったらやっぱりラジ歴本体をしっかりとね、うん、あの面白おかしく、うん、緩く楽しく、
うん、
やっていくってことというわけで、は
い、楽しんで、ね、もらいたいと、
うん、で最近ちょっと堅苦しい話、うん、多かったじゃない、うんうん、まあ、世の中の思想的にもこう、まあね、やっぱマスクをしなきゃいけない、外出るときは、まあ、夜もね、うん、夜とか日曜含めてあんまりフラフラと出歩いちゃいけないとか、まあ、こう堅苦しいことがやっぱ多い、
うん、
でもせめてまあ来時歴を聞いてくださってる間とかはね、なんか楽しい思いになったらいいなということで、はい、うん、今回はちょっと気候壁、
気候壁、
まあ、風変わりな、
うん、
エピソードを結構残してる人たちを、
はいはいはい、まあ、
今週火金と2回紹介しようかなと思うんだけど、うん、
楽しみですね。どんな人だろう。
そうです。まず1人目は、はい、これ20世紀に生まれて今も、うん、生きてる人なんだけど、
はい、
あの祖師崎ひろとっていう人、
あれなんか聞いたことあるというか、
聞いたことある、
僕じゃないですか。
まあ、この人もね、気候、僕の中では結構わりかし気候壁で有名で。
そうなのかな。
いや、
全然意識したことなかった。
初めて会った時に、うん、いや僕今カメラにハマってるんで、カメラ撮りまく、うん、写真撮りまくっていいですかって言って、カシャカシャカシャカシャカシャカシャカシャ、
一眼レフカメラを持ち歩いてた当時ですね。
あれはちょっとびっくりしたよね。いや別にいいですよと言ったけど、うん、うん、カシャカシャカシャ、もうどんだけお前撮るんだよと。あれはちょっと気候壁だなと思いましたけども。あ、そう、
はいはいはい。
まあ祖師の話は、まあ、
いいとして、
まあ、まあ、今後もね、ちょこちょことソッシュの気候壁は折に触れてちょっと紹介しようとは思うんだけど、今回紹介する人は19世紀後半から
20
世紀前半までということで、南方熊楠という男、この人
を南方熊楠
紹介していきたいと思いますが、多分あんまり聞いたことない人が多いと思うん
で。そうですね。
ソッシュ聞いたことある？
なんかどっかの教科書の小さいところで名前見たことある印象があるのは、まあ、彼の名前にクマってついてるじゃないですか。
はいはいはい。
お父さん子供にクマって名前つけんだと思ってちょっと気になったぐらい
です。だなそれ。あ、なるほどね。
いや、なんか動物の名前を子供につけるんだと思って。
え、トラ太郎とかあるじゃん。
いや、でもクマつけますか。
まあ、クマのように大きくて、元気な人になってくれというのもあるし、うん、まあ、それは確かに今の時代感覚かもね、うん、なんか昔のさ、落語とかでさ、よくクマさんって出てくるじゃん。
うん、あ、確かに確かに、出てきますね。
出てくる出てくる。だから、まあ、うん、この南方熊楠が生まれたのって、うん、大政奉還がされる半年前ぐらいなのよ。
あ、だからなるほど。じゃあ江戸から明治に行くタイミングで、
まさにもう江戸時代の終わりの終わりに生まれて、うん、まあ、明治維新後の世界、明治維新をこうやっていて昭和に生きた、
うんうんうん、はい、
いうところなんですけども、この人はとりあえずすごい天才と気候、
はい、 天才と気功。
気功で有名。もう天才、うんうんうん、どれぐらい天才だったかっていうと、
はい、
まあ、僕もね、できなくはないんだけれども、読んだ本を、ね、昔って本って高かったじゃない。はい、なかなか
そうでしょう、ね、
買えなかったし、
う
ん、このね、熊って名付けたお父さん。熊口、う
ん。お父さん。
お父さんが名前つけたのかどうかちょっと知らないけど、
はい、ちょっと分からない、勝手な想像ですけど、うん、
昔のことだから、名前ってさ、幼名をつけた、自分で名前ね、あれしたりとか、徳川家康とかもさ、最初名前違ったのを自分で家康に変えてったりとか、うん、まあ、そういったのもあるからさ、
うん、
誰が熊楠って名前つけたのかっていうのは僕ちょっと知らないんだけど、まあ、お父さんは、まあ、あんまりそんなね、はい、お金持ちだったわけじゃないわけ。
あ、そうなんですね。
で、そうするとさ、本なんて買えないじゃん。
確かに、読みたくてもなかなか手に入らない。
手に入らない。今みたいな時代じゃないわけですよ。そうすると、彼はその本を読んだら、
はい。
全部覚えて家帰って書いた。
マジっすか。だってそれってなんか一行覚えるみたいなことで僕結構精一杯な感じなんですけど。
いやいやいや、そして単語も覚えられないじゃん。
いや、まあ、はい、そうかもしれない。けど、すごいっすね。本を一冊読んで書いちゃう、
読んで家帰ってそれを書写しちゃうみたいな、うん、そんな驚異的な記憶力もあったし、うん、しかも一冊じゃなくて、はい、これ伝説よ、
うん、伝説、
その蔵書家の家に行ってもう100冊200冊家に帰ってきて書いた、うん、まあ、もちろん多分全部とかっていう話じゃないとは思うんだけど、重要なポイントとか、これがキーポイントだっていうところはきちっとやっぱ覚えて残るっていう記憶力がすごかったんだなっていう、
すごいですね。
とか、やっぱりそのこう人物の関係とか誰々の話題が出た時、ああそれってこれだよねみたいな、
うん、
そういった記憶力も高いっていうことで、まあまあ僕もね、まあできなくはないんだけど、まあ、ちょっと、普段ね、やるとちょっと嫌味だからやってないだけ
で。そうですね。隠してるだけってことで。
そうそう。
うんうんうん。まあでも、この熊楠は天才っていうことプラス気功っていうところが。
やっぱりさ、こう、気功っていうと、まあ、変なことっていう意味合いになっちゃうんだけど、もうちょっと言い方を変えると、僕はやっぱり、常識から逸脱したとか、風変わりなっていうと、
うんうん、
だからこう、うん、常識縛られないと解釈してもいいのかもしれないんだけども、
なんか新しい発想だと捉えられそうな、
捉えられそうなんだけど、本人からしたらね、至ってロジカルというか、
うんうん、
例えば、まあ、はい、興味のない科目とかね、そういうのはこう、うん、もうこんなこと勉強しなくていいやで、興味があるところだけやったり、うんうん、
はい、
あるいはこう、
はい
はい、やっぱりこう打ち込んじゃった時、何か打ち込んじゃった時にもう異常なほどそれに固執しちゃうとか、
うんうんうん、
とかで、あとは
飲み込んで他に目が向かなくなっちゃうぐらいになる。
子供の時には結構まあ癇癪持ちで、うん、キーッと怒っちゃったりとかしたりとか、あとはこう自在に応答ができる、うん、ことができるっていうことで、小学校時代とかの結果だとそれをパッと吐いて、
うん、
喧嘩に負けたことがなかったとか、酒は飲むし、
うん、なるほどな。
で、あと、うん、写真が好きだったんだよね。
あ、なんか僕と似てません？
そう
、うんうんうん、
だからこう、まあ、そういうことで、うん、いろんなところがこう目立つところであるんだけども、この人海外にも留学もしてるし、でその研究の分野っていうのも特に一番有名なのは、はい、なんだ、なんて言ったらいいんだ、
うん、
粘菌、
どんな研究、菌
お、
生物学的な分野の中の一つかな、
そういった、はい、その粘菌の研究とかがすごく有名なんだけれども、はい、生物学、うん、まさにソシエが言ってくれたような生物学のところをすごく開いていた、はい、でネイチャー、
はい、あ、イギリスのなんか研究誌というかね、
そこにも、うん、論文をたくさんこう寄稿したりとかもしたりして、非常にこう学者としても有能だった人だから、はいはいはい、昭和天皇にもねお話ししてるわけ、うん、
あ、そんやっぱすごいんですね、
そう、うん、で民族学、 それだけじゃなくて、うん、生物学、あとは人とのつながりとか、その、
うん、
こう
関わり社会の、
関わり社会、風俗、民族についての研究とかもやっていて、こう、うん、日本の、その、民謡とかの研究とか、遠、うん、の物語で有名な柳田邦夫さん。
う
ん、
はい。
この人から、うん、かった熊楠さんは、日本人の可能性の極限とまで称される。
おだから彼の姿を見てると、ここまで我々日本人もできるんだっていう、ある種勇気を。
うん、そう。当時はまさにその、今、西洋に向かって日本が打ってて、広がっていくっていう時代の中において、
うんうんうん、
彼は語学もね、すごくできたし、
う
ん、で、海外に留学したっていうだけじゃなくて、うん、漢文とかそういった、その、もともとの日本人としての素養を求められていた。江戸時代に大切だった素養も身につけながら、いろんなことを研究。で、生物学って、日本の、こう、大学受験だと、文系、理系？
理系ですよね。
理系。民族学は？
文系じゃないですか？
社会学だから文系ということで、やっぱ学問の領域でもどっちもとか、で、生物学なんていうのはね、まさに、ヨーロッパで、こうアフリカとかいろんな国に行ってった時にやっぱ生物これはヨーロッパにないものだとかっていうことで生物学がどんどん発展していったっていう背景もあるからまさに日本が海外とぶつかっていくっていうところにおいて生物学の分野で日本はこれだけの成果を出しているっていうのがまあ一つ勇気づけられたっていうところもねあったんだと思うんですよ。だからこう気候でね、水俣熊楠、まあ、気候壁を紹介しようかなと思ったけれどやっぱり凄さの方を僕は、
ね、そうですね、
今回ね押し出して話をしていきましたけれども、うん、まあ、興味ある方は、まあ、ミキとか今世の中ね見たら、そっちの方が情報量は多いからさ、
まあ、いやなんか、うん、聞いててでもその冒頭ねリートンが僕の写真パシャパシャをちょっとからかうような感じで言われてちょっとクシュンとしてたんですけど、あ、でも自信持っていいのかもなって。
ダメだよ。
ちょっと僕は。ダメか。
ダメ。全然ダメ。それは記憶力とか、その、うん、他のね、基本スペックが高かった上での気候だから、
組
織の気候は単なる、なんだろう、動作不良。
動作不良。いやでもその、動作不良って僕今、リートンに言われましたけど、ちょっとしたその風変わりな行動の中にも、なんか、可能性ってものはあるなって感じた意味で、この水俣熊楠の人物にすごい興味持ったなって思ったんですけど、やっぱりこういった人を支えてくれる人の存在で、今回はその柳田邦夫のような人が日本人の可能性の極限と、やっぱそういうふうに受け入れてくれる人いるのはやっぱ大事なんだなっていうところに、やっぱ寛容さの大切さを感じたんで、
まあ寛容っていうのはね大切なキーワードだね、
ですよね。だからきっと僕のこの動作不良も愛してくれる人がきっといるんじゃないかなっていうふうに思うんですよね。
そうだね。
あ、いや、ちょっと反応が弱いから不安になっちゃったんですけど。
いや、まあね、大丈夫だよ、きっといるはず。
いるはずということで、今回は水俣熊楠のお話をしました。ラジオ歴史小話、大分リートンとソシでした。